もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いいたします。
今日はどういったご相談ですか？
4年前に一緒に暮らしていました姑が亡くなりまして、
はい、
その後すぐに主人が家を売りたいということを言い出しまして、
はい、
家族で住んでる家だったんですが、
はい、
成人してる娘たちにも何の相談もなくて、
はい、
娘たちもちょっとそれに対していろいろ責めたりとか、あとは家を売りたくないのでアルバイト代をうちに入れるからなんとかならないかということで話をしたんですが、どうしても売ることはやめられないということで、主人がちょっと怒鳴ったりしまして、主人がこんなんだったら俺が家を出ると言って怒って出ることになったんですが、本人は止めてくれると思ったみたいなのですが、結局誰も止めなくて今は別居している状態で、私たちはその前の家を売ったお金で違う小さい家を買って、そちらで主人名義の家なんですが、今3人で住んでおります。主人の方がお金がないのでこちらの家に入りたいということを言ってきたのですが、どうしてももう私たちは一緒に暮らすことができないので、もうこれを機会に離婚調停を申し立てて離婚をしていきたいと思っております。ただその今日また主人の方がメールで連絡をしてきまして、荷物をこちらに運び始めたいということで言ってきたのですが、私たちはもう無理なんですが、どのように返事をしたらいいか困っている状態ですが。
あなたおいくつ？
56歳です。
お嬢さんたちお二人は？
27歳と24歳です。
ご主人はおいくつ？
60歳です。
60歳。
はい、
4年前にそのおばあさんが亡くなった、
はい、
おばあさんの名義の家をご主人が受け継いだの？
そうですね、半分が姑で半分が主人っていう形になってました。
ご主人一人っ子なのね？
いえ、姉がいますが、姉は直接は関与していなくて、もうそれに対しては特に、はい、何も言ってきてはいないです。
ご主人のものになったあなた方が住んでる家をご主人が売ろうと考えて、
はい、
結論はご主人が売ったの？
主人が売りました。
でそのお金で、
はい、
あなたたちが別の小さな家に住んだの？
はい、最初はその4人で住む予定だったんですが、喧嘩になって主人が怒って俺がじゃあ出ていくっていうことになりまして、今3人で住んでる状態です。ただ名義は主人の名義になっています。
この時点で、あなたのお家は経済的に困っていたわけ？
はい。
ご主人は働いてらっしゃらなかったの？
いえ、働いてました。
家があって働いていたんだったら、
はい、
そのまま住んでいられたはずなんだけど、なんか原因があったんですね。
何も話してくれないんですが、多分借金があったんじゃないかと思っています。
なるほど、なるほど。
はい。
で、借金を返すために家を売っちゃったと。はい、
そうですね、
はい、
その前までは姑がちょっと認知症だったんですけれども、多分その預金とかその年金とかも自分でやっていたので、そういう時に多分もうお金を借りてか何か捨てて、結局もう姑もいなくなったので、その家を売ってしまおうということになったと思うんですが、私たちには特に相談とかこういう事情があってという話はありませんでした。
もう一緒には住めないのでっていうのは、
はいは
い、どういう理由で住めないの？
もう精神的なことですね。
住みたくないって話？
住みたくないっていう話です、はい、
こう親子揃って。
そうですね。それで私ももともと仲は良くなかったというか、結局主人も転職も繰り返してたんですが、その度にこう女性の影がありまして、その時からもう借金もしてたみたいで、カードでお金を借りたりとかしてたみたいなんですが、私もちょっと子供を2人連れて外に出てやっていく自信がなかったので、そのままこうずっとやってきたわけなんですが、長女の方がやっぱり主人と精神的なことで無理みたいで、今もちょっとカウンセリングに通っている状態で、今そのちょっとこちらに行きたいって主人が言ってるということを娘に話したら、またちょっと不安定にはなってしまってるんです。とてももう一緒に住める状態ではないので。
ご主人名義の家に住んでらっしゃるあなた方の方は誰か働いてるの？
はい、あ、3人とも働いております。
3人とも働いてる。
はい。
ってことは3人でここから出ていくことはできないの？
出ていくときに3年ぐらいしたら名義をこちらにくれるという話があったので、それをちょっと信じて暮らしていたんですが、
2,3 年経ったらくれるって言ったの？
娘たちに家を残してやりたいから、名義を3年ぐらい経ったら買えるからっていうことを言っていたので。
それは何、口約束？
そうですね、はい、
自分たちが出ていくことはできるんだけど、今出ていくだけの主力はないっていうこと、はいはい、そうすると次の手段としては、
はい、
あなたが離婚をして、
はい、
この家をもらおうとしてるの、
はい、そうですね、もしそれができればっていうことなんですが、それかもしくはもうこの家を売って半分いただければっていう気持ちはあるんです
か？そういうことですよね、はい、まあ、いずれにしても離婚して資産作るっていう方向で話をしてるわけですよね。
そうですね、はい、
はい。それは今弁護士の先生にお話しますが、その前に、
はいはい、
夫が帰ってきたらどうのこうのという話もありましたよね。
そうですね、一気に引っ越しじゃなくて、多分荷物を少しずつ運び込んで、自分でこう運び込んで来ようと思ってると思うんですね。もうちょっと会うのも今怖いというか、
うん、
できれば顔を合わせたくないっていうのところが正直なところなんですが、あと1ヶ月ぐらい
持ってくるって、家の鍵持ってんの？
家の鍵を持ってるんです。
あ、はい、じゃあ留守の時に入れられますね。
そうですね、
なるほど。じゃあこの辺の対策も含めてですね、
はいはい、
今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、今お住まいになっている家はご主人の名義なんですよね。
はい、はい、そうです。
で、その家を買った時の、
はい、
お金というのは、
はい、
前の家を売却をした代金でその家を買ってるわけですね。
はい、そうです。
で、前の家というのは、
はい、
元々お舅さんの財産だったものを、
はい、
お舅さんと、はい、あなたのご主人とで、半分ずつ共有になり、
はい、
お舅さんが亡くなったんで、はい、あなたのご主人が 100% 取得したと。
はい、そうですね、
うん、で、それを売却をしたわけですよね。
はい、
うん、っていうことは、
はい、
今あなたが住んでる家を取得するにあたって、
はい、
あなたは何もお金は出してないわけですよね。
はい、出してないです。
特にその家をね、
はい、
維持するためにね、
はい、
あなたのその収入とかをつぎ込んだとか、
はい、
そういうことも何もないんですね。
ないですね、はい、うん、
そうすると、はい、今住んでる家っていうのは、
はい、
名義だけじゃなくて実質的にもこれはご主人のものであって、はい、あなたにはそれに対するね、
はい、
権利っていうのは、
はい、
何もない。で、はい、離婚をすればね、離婚をするときに、
はい、
夫婦で共同で築き上げた財産がある場合には、
はい、
それを半分ずつ分けましょうっていうね、財産分与っていう制度があるんで、
はい、
で、よくね、離婚に伴って、
はい、
奥さんの方がね、住む家を確保するために、はい、財産分与としてその家をもらうっていうような、はい、そういう解決の仕方をすることがよくあるんですけれども、はい、それは夫婦で共同で築き上げた財産だからであって、
はい、
これはまあ夫婦で共同で築き上げた財産というよりも、
はい、
まあ、ご主人の実家の方から、
はい、
まあ、転がってきた、
はい、
財産の果てであって、
はいはい、
あなたはこの家を取得するのにあたって、
はい、
特段の貢献をしてるわけじゃないわけですよ。
はい、
うん、そうするとね、私にもその家の権利は半分あるっていうような主張は、
はい、
あなたはできる立場にはないんですよね。
はい、
まあそうは言ってもご主人に別の財産がある場合にはね、例えば預貯金がたくさんあると、
はい、
でもどうやらご主人は何も財産がないようなんですよね。
はいはい、
そうすると、
はい、
そっちの財産はあなたにあげるから、
はい、
私には家をちょうだいっていうような形の財産分与っていうのも、これもちょっと難しいと、
はい、
だとするとね、
はい、
まあ、あなたがね、この家をのについての何らかの権利をもらうというのは、
はい、
これはまず不可能だと思います。この家にあなた方がね、あなたとお嬢さんたちが住み続けるということは、
はい、
あんまり期待してはいけないと思うんですよ。で、
はい、
まあ、唯一方法があるとすればね、まあ、一応ご主人の名義の家で、
はい、
家なんだけれども、
はい、
まあ、ご主人に対して家賃をね、
はい、
払って、まあ、ご主人もそれで少し生活の足しにして、あなた方もここに住み続けるっていうような方法はまあ考えられなくはないですけれども、
はい、
どうしてもあなた方が住みたいんであれば、はい、もう原則はあのご主人が戻ってくると、
はい、
しかもご主人は他に住む家も何もないと、
はい、
であなた方がどうしてもご主人と同居するのは嫌だということであれば、
はい、
やっぱりあなた方が出ていくっていうことを考えないといけないんでしょうね。
はい、
売って半分に分けるというのもね、あなたが権利としてそれを主張するのは難しいと思いますんで、
はいはい、
うん、そこもあんまり期待をしない方がいいと思います。
はい、
ただね、じゃあとご主人がじゃあ戻ってきて、それを阻止することができるのかどうかということなんですけれども、
はい、
先ほどから申し上げているようにこの家はご主人の家なんで、
はい、
あなたは帰ってきてくれるなというふうに拒否をするのはやっぱり難しいんじゃないかと思うんですよね。
はい、
同居をするのが不都合な事情っていうのは何かあります？はい、その例えば暴力を振るうとか。
暴力は特には振るわないんですけれども、
うん、
もうやっぱり私も精神的に無理なのと、
うん、
私もちょっと心の病気みたいのもありますし、
うん、
あとは長女の方が家庭内暴力というか、私たちに乱暴するとかじゃなく家の中でこう暴れたりということがありまして、すごく彼女も悩んでいまして、で私と主人が仲が悪かったことを結構責められて、やっと最近こう私ともやっていけるようになってきて頑張って出るようになってきたところに、ちょっと戻りたいって言ってるんだけどっていう話をして、またちょっと不安定になってきてしまいまして。
それはあなたとかお嬢さんの側の事情であって、
はい、
ご主人を締め出していいということの理由にはならないんですよね。
はい、
だからご主人の方がね、例えば家に帰ってくると暴力を振るんでその危険だと、
はい、
そういうような事情でもあれば話は別ですけれども、
はい、
ただあなたやお嬢さんたちがまあ一方的に嫌悪感を感じていると、
はい、
それだけの状況でね、ご主人が自分名義の家に戻ってくるのを阻止して締め出すということはちょっと法的には難しいんじゃないかと思うんですよね。だからどうしても一緒に住みたくないんであれば、そこからご主人が帰ってくるのを機に出ていくか、
はい、
我慢して過ごすか、どちらかを考えないといけないですよね。
はい、
まあ、お嬢さんのもう27歳と24歳で大人なんですから、
はい、
しかも仕事もしてるわけですよね。
はい、
そうだとすればね、あなたがもうご主人と決別をして、
はい、
これから夫の力を借りずに生きていくというんであればね、
はいはいはい、
あなたとお嬢さんたちはそれぞれ一人立ちできるようなね、
はい、
そういう体制を整えていかないといけないでしょうし、
はい、
ご主人の側にはその養育費の支払い義務があるわけでもないし、
はい、
あなたの生活を支えなければいけない義務もないし、
はい、
ご主人の持っている家をタダであなた方に使わせなくちゃいけない義務もない。
はい、
それが現実ですので、
はい、
あなた方の、
はい、
収入で、
はい、
どういう生活ができるかということを考え、
はい、
ご主人が帰ってくる、まあ、離婚もします、
はい、
これから別居しますという中で、私たちも金銭的に余裕のない状態でこの家を出てくのも難しいので、
はい、
ご主人の費用と新しいところの入居費用ぐらいは何とか、はい、工面してくださいと、
はい、
ご主人との間で話し合いをする、
はい、
でそれ直接話し合いができないんであればその離婚調停の中でね、
はい、
そういうことも含めて話し合いをすると、そういうふうにまず今あなたが置かれている現実をきちんと見据えて、
はいはい、
でその上でご主人と話し合いをしていかなければいけないですから、ご主人がもう来月ぐらいに帰ってくるというんであればそれはそれで覚悟をして、どうしてももう顔を合わせたくないって言うんだったらもう早く引っ越しをするしかないですし、いや何ヶ月かだったら我慢できるっていうんであれば何ヶ月か我慢する中で、そのあたりのお互いのね今後の生活のこと、お嬢さんの生活のことについて十分な検討をしていくと。
はい、わかりました。とても参考になりました。
ご主人の方ってあんまり財産ないですよね。
全くないと思います。
あなた自身の財産っていうのはある程度ありますか？
少しだけ貯金があるぐらいです。
ああ、なるほど。
引っ越し費用に使ったらもうないかなっていう感じです。
これってどうなんですかね。ご主人になくて奥さんにあったら奥さんのもっとあげなきゃなんないですよね。
まあ、あなたの本日さんがあれば、あなたがご主人に対して財産分与しなければいけないということになりますよね。
はい、
引っ越し費用で消えてしまうぐらいの財産であれば、
はい、
それは問題ないと思いますし、ましてやその、はい、別居した後で、
はい、
形成した財産であればね、
はいはい、
それは財産分与の対象にする必要はないとは思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
参考にしてそう娘たちと相談します。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。